とくとる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。今日もおはがきにメールたくさんいただいてますよ。まずはこちらから参りましょう、京都市北区から送ってくださったのはラジオネームかつおさん。あ、かつおのたたきが美味しい時期ですもんね、うん、そっちのかつおかどうか分かりませんが、こんにちは、いつも楽しみにしています。歯茎が痩せて下がってきました。少しでも改善する方法はありますか？よろしくお願いいたします。年を重ねてくるとね、同じ悩み持ってらっしゃる方多いかもしれません。続いてこちら行きましょう、ラジオネームヨッシーさんは神戸市垂水区から送ってくださいました。5月が終わり6月になりますが、梅雨の季節に毎日を快適に過ごすためのおすすめの食べ物があれば教えてください。来週の水曜日の放送も楽しみにしていますとね、いつも送ってくださってるんですね。ありがとうございます。他にも、京都市亀岡、あ、京都府亀岡市から丹波の山猿さん、岸和田市からお邪魔パジャマさん、そして京都市右京区から大野真知子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、あの歯茎ね、まあ、だんだん痩せてくるのは、これね、血液循環悪くなるのと、あと年とともに、まあ、毛細血管減るんですよね。でブラッシングをするのが一番いいですね。
ブラッシングで、はい、まあ、歯茎もマッサージ。
そうそうそう、まあ、1分ぐらいね、まあ、1分から2分上下ね、はい、であの入れ歯が合わなくなるっていうね、あのご年配の方も結構いらっしゃるんだけど、まあ、同じなんですよ、
はい、
だから要するにね、あの歯茎しっかりブラッシングすることが大事ですね。
やっぱり柔らかい毛の方がいいですよね、その時は。
そうですね、はい、まあ、強く、はい、あんまり強くの抑えなくてもいいからね、
うん、
あとね、まあ湿度が高くて蒸しやすいね、もうこの梅雨の時期
もうね、不快指数 100% ですもん、
ね、まあ食べ物とかいろいろ気をつけなきゃいけないんだけど、まあ、基本はねやっぱりね、発酵食品ね、あの酢の物とかね、あとまあ梅干しですね、
はい、
で、あのまあね、晴れてね、こう蒸し暑い日もあれば、雨が降って少し肌寒い日もあるんですよね、
うん、
で気圧が下がると、まあ、血液循環が悪くなって、まあね、あの特に低血圧の人、まあ、気をつけなきゃいけないんですけど、はい、で疲労感、だるさ、頭痛、めまい、食欲不振、吐き気とか肩こりとか腰痛にもなるしていますよね、
はい、
で症状が出たら体を休めることしかないんだけど、症状が出るまでに気をつけることがあります、
はい、
一番目はまず体を冷やさないこと。
冷やさない、
はい、でエアコン使用するからね、体冷えるんですね、特に足が冷えるとお腹もね、あの冷たい血液が上に上がるんで、
うん、
これ体調不良の原因になりますよね。で冷える前にソックスなんかで保温するといいですね。
足元はね、は
い、
暖かく。
だから例えばね、長時間ショッピングモールにいる時なんかね、あのサンダルの方結構多いんだけど、
うん、
あのソックス履いて行った方がいいよね、まあ、お店入ってからね、あのソックス履いてもいいしね、で、まあ、飲食は当然冷たいものを控えることと、あと血液循環促進するためにね、まあ、天気なら、まあ、あの早朝とか夕方からの散歩とかね、まあ、雨天ではまあ自宅でストレッチとかスクワット、まあ、軽い運動や、あとまあ入浴で体を温めることよね、
はい、
で2番目ね、梅毒の、やっぱり食用状、これ大事なんですね。で、夏風邪の原因をね、中医学ではね、暑湿感冒って言うんですよね。
暑湿感冒、どんな字を書くんですか？
暑さと、まあ、湿度ですね、
うんうん、
で中医学ではね、冬の風邪と夏の風邪でね、使用する方剤、まあ、お薬が違うんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、でね、冬はね、銀行さんとかね、そういったもの、夏はね、進化工獣院っていうのが昔から使われてるんだけど、
季節で全然違いますね、
は
い、
日本ではね、売ってないですよね、
うん、私初めて聞きました。
で中医学のね、注意事項ではね、夏は胃腸の働きが悪くなるから、温かい消化の良いものを食べることが大事っていうふうに言われるんですね。だ炒め物、揚げ物、焼肉は控えて、うん、煮物、炊き物、蒸し物、あと鍋物もおすすめですよね。
はい、
でね、疲労回復にはね、ビタミン B1、 これね、豚肉とかレバーに多いんだけど、
うん、
あのサバとか納豆、キムチにも含まれてます。
あ、そうなんですね。
で一番おすすめはね、ニンニク。
ニンニク く、は
い、でビタミン B1 ってね、まあ、いろんなお野菜にも含まれてるんだけど、
ええ、
基本的にね、野菜果物の B1 はね水溶性で、うん、体内に留保する時間が短いんですよ。
水に溶け出しちゃう分ですね、
はい、ビタミン C なんかもそうやね、
うん、
でニンニクのビタミン B1 はね脂溶性、油に溶けるビタミンなんで、
はい、
体内に留保する時間が長くて持続性があるんですよ、
うん、
まあ、その他ねニンニクには肝機能の働きを助けるね、まあ、メチオニンとかねホモシスティンとかね、
うん、
あと筋肉運動のエネルギーを高める、まあ、クレアチニンとか、あとね免疫を高める物質でね SS 結合っていうね化合物があるんですね。
SS 結合、はい、
これね硫黄と硫黄が直接つながった構造式なんですね。
硫黄ですか、はい、はい、
ただね硫黄の成分ね、このニンニクの成分が分解した有害成分なんですよ、うん、
あの匂いは有害成分なんですか、
うん、ニンニクの畑はね臭くないんですね。
あ、畑は行ったことないけど匂いはないんですね。
いやだからね刻んだ瞬間に分解酵素の働きで、うん、有効成分が分解して匂いの成分が発生するんですよ。
確かにお料理の時ね細かく刻めば刻むほど匂いしますもんね、
は
い、
お野菜でもねやっぱり分解酵素働いて、うん、まあ、匂うものいろいろありますよね。
はい、
でこの分解酵素をねなくしたのが黒焼きとか漬物なんですよね。
ほ
ー、だからおすすめは、まあ、味噌漬けとか、
うん、
醤油漬けとかね酢漬けとかね、あと 梅かつお節漬けとかね、
うん、
まあ、これ私いつも家にあるけどね。
あ、美味しいですよね。
まあ匂わない食品を食べることですね。
はい、
で毎日、まあ、2,3 かけらぐらいね食べたいですね、
うん、
でニンニク以外ではねビタミン C とかねビタミン A とかビタミン B 群ポリフェノールが多いものってね緑黄色野菜なんですよ。
あ、緑黄色野菜がポリフェノールが多い、
はい、はい、
うん、
ブロッコリーとかねあとアスパラガスとかね、うちまだ庭生えてるけどね
羨ましい
あとね、
うん、
まあ、チンゲン菜とか、
はい、
あとシソとかねあとナス、
うん、
トマト、まあ、イチゴなんかもいいですよね。で胃腸の働きにはキャベツの味噌汁とか発酵食品がおすすめですよね。
はい、
そうですね、キャベツのねぬか漬け私キャベツ入れますけどね。
そうなんですね。
そうそうそう、ね、あとね梅干しとか納豆とかねかす漬けとか、まあ、かす汁なんかもいいよね。
かす汁おいしい、はい、大好きです私、
まあ、それから酢の物なんかをこう召し上がった方がいいですよね、
うん、酸っぱいものね。
でお酢の刺激がね嫌いな人ね、お酢をね鍋で加熱するんですよ、
はい、
そうするとね、そうすると酸味がものすごくまろやかになるんですよね。
ほほ、成分的には別に加熱しても大丈夫ですか、
はい、でまあ子供さんなんかはねそのもん嫌いな子、うん、ね、フラクトリゴ糖シロップなんかで甘みをつけると、うん、結構喜んで食べるようになります。
甘酸っぱいの美味しいですもんね、うん、
で特にね、まあ、嫌いな子はね、まあ、加熱した酢を薄めて甘みをつけてあげると、
うん、
酸味が少なくても食べやすくなりますよね。
はい、
でもう薄くてもいいんですよ、
うん、
少しずつ濃くすると普通のそのもの食べれるようになります、
はい、
まあ、大人でもね嫌いな人はおすすめ、お試しください、
ね、少しずつから始めましょう。
で酢とかね梅干し梅肉エキスね、これやっぱりクエン酸が多くて胆汁と混ざるとすごい殺菌作用があってね、でお腹に入った有害菌をね抑制してくれるんですね、
うん、
だから目に見えないけど、まあ、食品にはいっぱいね菌が付着してるんですよ。
ですよね、
はい、
そういうのにも有害菌を抑制してくれると、はい、
で最近ね漬物酢の物全く食べないご家庭も増えてるんですね。
いやーなんかあんまり食べないってよく聞きますよ、
うん
うん、
でもいろんなご相談を受けてね食事の内容を聞いたらね、うん、そらお母さん悪いよなと思うよね。
うーん、やっぱりね食事出す側が出さなかったらねわざわざ自分から冷蔵庫に取りに行って、うん、出さないじゃないですか。
いや
って
思うと、というより、
あ、そうか、買わないか、
うん、そう、お母さんが自分の嫌いなものは出さないわけ、
ね、うん、そういうことです ね、
うん、ね、まあ、とにかくね、うん、まあ、ぬか漬けキムチ白菜とかキャベツの塩漬けなんかもね、うん、乳酸菌発酵させたね発酵食品はねビタミンとかねアミノ酸も多いんですよ、で成長作用とか免疫強化とかね、まあ、健康維持に必要なさまざまな働きがありますよね、
うん、
もう一回ね発酵食見直していただいたらいいですよね、
はい、
まあ、新鮮なね夏野菜もね取れ、まあ、今ねどんどん取り始めてますからね、
ね、
まあ、美味しいぬか床作りに、まあ、挑戦されたらどうでしょうかね。
ほんとほんと、もう自分で作ったぬか床でできたなんかね、あのお漬物ってもう可愛くなるこんなに美味しくなっちゃってと思って、
ね、だから私も自分で野菜作って、うん、自分でぬか床もやってるからね、
ねえかっちゃんは野菜作るとこから自分でですもん ねすごいわ。
まあ、あの薬味のね、大葉とかね、ネギ、うん、これね多少日当たりの悪いベランダでも結構育つんですよ。
はい。
で、あの根のついたね、ネギを買ってきてね、根から3センチほど残して切って、うん、植木鉢とかプランターに植えるとね、どんどんどんどん芽が伸びてね、食べられるまで成長します。うん、で、まあ、抜かずに根元から切って使えばまた伸びてきますよね。
うん、
あのそうだから、うち庭にね、白ネギとかね、薬味の青ネギとかね、うん、植えてるけど、もともとはそうやって植えたやつが増えてんのよね。
ああ、そうなんですね。
そう、
節約にもなりますし、いいですよね。
でね、やっぱり取ってすぐはね、うん、あの美味しいしね。
うーん、ね
ね、でまあ春になればね、まあ、ネギ坊主がね出てきて種ができるからね、
はい、
これでどんどん増やすこともできるわけよね。
ああ、本当や、ネギ坊主から種できるんですね。
できますよ
種まで取ったことないです
よ。あ、だから去年できたネギ坊主ね、あの、まあ、ほったらかしなんだけど、やっぱり種が散らばって、
うん、
で細いネギが今結構生えてますね。
あ、またそこから勝手に生えてくるんです
か。いやね、結局増えすぎてどうしようもないから最後ね、うん、もう抜くんですけどね。
あ、
でね、あの根っこを切っちゃってるね、あの、まあ、ネギでもね、まあ、要するに丸いとこ残ってますよね、根っこの生え際のね、
はいはいはい、
で根っこ切られてても、うん、そこ3センチ切って、でコップかなんかにちょっとだけ水入れてね、つけといたら、
はい、
根っこ生えてくるんですよ。
わあ、すごいねえやっぱ生命力強いですね、ネギって。
そうそうそう、いや、うん、ねえ、まあ、結構だから他のお野菜でもね、生命力強いもの多いですよ。
うん、
あのキャベツの芯からでも芽出るからね。
それはしたことないですね。
まあ、いろいろ試してみてください。
ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸、24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。